ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。北朝鮮は、金正日国防委員長が死去した旨発表しました。日本政府では、この事態のもと、関係省庁が連携しつつ、あらゆる情報収集に努めるとともに、必要な対応を行っているところです。そして、この機会に、改めて北朝鮮に対しては、拉致被害者を含む全ての日本人の安全確保と、拉致問題の早期解決を呼びかけます。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、1月12日は拉致被害者有本恵子さんのお誕生日です。今年で52歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。12月16日、日本政府は東京にある世界各国の大使館の大使などを対象とした映画「恵みの上映会」を開催しました。当日はおよそ100カ国に上る大使館から大使などが参加したほか、日本政府から山岡健司拉致問題担当大臣、現場浩一郎外務大臣、それに司会を務めた郡和子内閣府大臣政務官が出席し、また拉致被害者ご家族からは、田口愛子さんのお兄さんで拉致被害者家族会の代表である飯塚茂雄さん、横田めぐみさんのご両親の横田茂さん、早紀江さんご夫妻が出席されました。また映画を上映した後に行われたレセプションには、野田佳彦内閣総理大臣が出席し、挨拶をするとともに各国の大使と懇談しました。それではダイジェストでお聞きいただきましょう。まず、山岡健司拉致問題担当大臣の挨拶です。
おはようございます。拉致問題担当大臣の山岡健司でございます。本日は在京の各国大使の皆様には、映画恵みの上映会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。100カ国以上もの多くの国の大使及びその代理の皆様にご参加いただきましたことに、心から感謝を申し上げます。拉致は被害者の自由を奪い、その人権を侵害するだけでなく、国の主権をも侵害する行為であり、決して許されない犯罪行為であります。このため、我が国は拉致問題の解決に取り組み、すべての被害者の一刻も早い帰国に向けて全力を尽くしているところでございます。本日の催しが、世界各国からの皆様の拉致問題に対する理解を深め、ひいては拉致問題解決のための 国際連携を強化する機会になれば幸いでございます。ありがとうございます。
続いて現場浩一郎外務大臣の挨拶です。
映画めぐみアブダクション The めぐみ横田ストーリーの上映会にご出席をいただいた皆様に外務大臣として感謝を申し上げたいと思います。我が国以外にもですね、こうした北朝鮮による拉致という問題は起きている。国際社会全体に共通する人権の問題でもあるというふうに思います。今日の映画そして懇談を通じてですね、拉致問題についての理解を深めていただければ幸いでございます。そして解決のためにですね、改めて共に力を合わせていきたいというふうに思いますので、外務大臣として改めて皆様にもよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。ありがとうございます。
続いて野田佳彦内閣総理大臣の挨拶です。
私からこの機会に皆様に特に3つのことをお訴えをしたいというふうに思います。第一は、拉致問題はこれは厳然たる事実であるということであります。映画の中で起こったことはフィクションではありません。愛する家族と生きながらに引き裂かれるという常識では考えられないような悲劇が現実に発生しているということであります。第二は、拉致問題は依然として未解決の問題であるということであります。北朝鮮は拉致問題は解決済み、北朝鮮にはもはや日本人の被害者はいないと主張をしていますけど、納得のいく説明は一切ございません。私はすべての拉致被害者を即刻帰国させよと改めて強く訴えたいと思います。第三に、拉致問題はグローバルな問題であります。すでに韓国、タイ、ルーマニア、レバノンの政府が自国民が北朝鮮によって拉致されたことを公式に確認をしています。拉致問題は基本的な人権の侵害という普遍的な問題であり、国際社会全体にとっての重大な関心事項であります。拉致問題の解決のためには国際的な連携が不可欠であります。今年の3月の東日本大震災に際し、拉致被害者のご家族の皆様は被災された人々にお見舞いのメッセージを出されました。そして瓦礫の下にいるのが分かっているのに助けられない方々がいる、我々の家族も北朝鮮に囚われているのが分かっているのに助けられないと訴えられました。私たちは大震災の際に今日お越しの皆様の国々含めて160以上の国々から大変温かいご支援をいただきました。このご支援を決してこれから忘れることはございません。そして世界の各国の皆様からそうした強力なご支援をいただきましたが、同じようにそのような強力なご支援をすべての拉致被害者の救出のためにも頂戴できるように今一度心からお願いを申し上げたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。
続いて拉致被害者田口愛子さんのお兄さんで拉致被害者家族会の代表である飯塚茂雄さんからのご挨拶です。
私の妹田口愛子も1歳と2歳の血の子を残して北朝鮮に拉致されてしまった実態もあります。こうして被害者のそれぞれの家族の方が被害者を何とか取り戻そうという動きを活動をもう14年も続けておりますが、確たる進展はございません。この問題は日本と北朝鮮のだけの問題ではなくて、先ほど総理からもお話あったように世界各国から北朝鮮は自国の利益のためだけに拉致を進めてまいりました。共に解決のためにお力をお借りしながらこれからも頑張っていきたいというふうに思いますので、一つよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
続いて拉致被害者横田めぐみさんのお父さん 横田滋さんからのご挨拶です。
拉致問題は実際はもう国際世論がの力がなければなかなか解決することは困難です。そして我々は北朝鮮の国民を憎んだりしているわけではありません。やはり一日も早く解決して、そして北朝鮮の国民の方も幸せになってほしいということを願っております。これからも国連の場を通して等でいろんな形でご支援をくださいますよう心からお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。
続いて拉致被害者横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんからのご挨拶です。
私たち家族は本当に平凡な普通の家族でありまして、みんなが元気で楽しく、また笑いながら喧嘩をしたり泣いたりしながら普通に暮らしている家族でありましたけれども、突然沸き起こったこの拉致という問題によって、大切な娘めぐみは本当に考えられないような人生を北朝鮮で送ってしまうことになりました。どこの国の皆様であっても、一人のお父様でありお母様であります、そして大切なお子様をお育てになっている方々に、ぜひ我が子がこのようなことになったら私はどうするんだろうかという思いで、このテロである拉致問題をお考えいただきまして、ぜひ皆様のお力を加えていただきますことをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
以上、12月16日に日本政府が開催した各国大使などを対象とした映画「めぐみ」の上映会についてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。1月5日金正日国防委員長の死去から3週間について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
昨年の12月17日に金正日国防委員長が死去いたしてからちょうど3週間以上の時が流れましたが、この間の北朝鮮の状況を振り返ってみますと、一応金正恩後継体制の形が整ったということが言えようかと思います。昨年のいわば追悼期間、金正恩氏は最高指導者として、追悼行事を取り仕切ったということになりますし、追悼期間が終わった12月の30日の朝鮮労働党中央委員会政治局の会議で、朝鮮人民軍最高司令官に金正恩氏は推挙されました。ナンバーワンということになったわけでありますので、少なくとも形は金正恩後継体制というものが形がついたと、整ったということが言えようかと思います。しかし現時点において金正恩氏の権力基盤というものが盤石かどうかということになりますと、まだそういうことは言えない時期であろうかと思います。第一に金正恩氏が完全に軍をコントロールしていると、抑えている、統括しているかどうかはまだわからないということだと思います。いくつか例がありますが、昨年の追悼期間中に党の序列から言えば下の方に属します、オグンニョル国防副委員長、国防委員会の副委員長をやはり前面に出さざるを得ないと、いうことがありました。2番目にはチャン・ソンテク国防委員会の副委員長をどう考えても無理やりに軍人にする、大将に任命するということをやったようでありますが、ここにも相当無理があり、できるだけ急いで軍をコントロールしなきゃいけないというような、意思が感じられたわけでありますが、逆に言えばまだ軍をきちっと統括できていないということも非常に強く示唆いたしました。さらに今回金正恩氏は昨年の10月8日の金正日国防委員長のいわば意訓に従って最高司令官に まあ、推挙されたと直射日本は言っておりますが、この10月8日という日は金正日国分庁は、まあ、地方に現地指導に出かけておりまして、まあ、そこには軍人が同行しておりませんでした。ということは軍人が内席で金正日国分庁が金正恩氏を最高司令官に考えているという言い方をしたというのは、やはりこれは不自然であると言わざるを得ないわけでありまして、したがってまだそういう点からしても金正恩氏が軍をきちっと統括しているかどうかは、まあ、相当疑問であるという話になります。さらに党の中央委員会をきちっとコントロールしているかどうかも疑問であります。で、実際昨年末金正恩氏が最高司令官に推挙されたのは党の政治局会議でしたが、本来であればここは党の中央委員会の全員会議総会を開いて行うべきところであります。で、昨年は1回も党中央委員会の総会は開かれなかったということでありますが、まあ、ここにまだ金正恩氏が党中央委員会全体を掌握していないという可能性がよく示唆されていたかと思います。で、まあ、こういう状況でありますので、まだしばらく金正恩氏の権力が固まるかどうかはわからないという状況が続くと思いますが、まあ、4月25日の人民軍の創建80周年までは特に大きな変化というのはおそらく見られないであろうと。で、その点で注目されますのは3月26日の金正日国分庁の死から100日目の追悼大会の後、4月15日の金日成主席の生誕70周年までの間、ごく短い時間ですが、そこに金正恩氏が中国を訪問して、まあ、中国からいわばお墨付きを得るという可能性でありますが、まあ、その可能性は決して低くないということで、我々は注目すべきかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は希望のささやきをお送りします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、 全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813 3592300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分からも周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。